ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。11月13日、鳩山総理大臣は来日したアメリカのオバマ大統領と総理大臣官邸で日米首脳会談を行いました。会談では北朝鮮問題についてオバマ大統領より日米で引き続き緊密に協議を行いたい旨、そしてボズワース特別代表の訪朝は6者会合の枠内で行われるものである旨述べました。これに対し鳩山総理よりそのような米朝接触についてはこれを支持しており、これが6者会合の早期再開と北朝鮮の完全な非核化につながることを望む旨述べました。また日米首脳会談の翌日14日、オバマ大統領は東京都内でアメリカの対アジア政策に関する演説を行いました。演説の中でオバマ大統領は北朝鮮問題について我々は北朝鮮に対する制裁を強化し北朝鮮の大量破壊兵器関連活動を規制する強力な国連安保理決議を採択した。我々は脅しに屈することなく行動で北朝鮮に対し明確なメッセージを送り続ける。一方で北朝鮮が6者会合への復帰、NPT 核兵器不拡散条約への復帰を含む国際約束の遵守、朝鮮半島の非核化に応じる際は北朝鮮により良い将来を提供していくと述べました。そして日本人拉致問題についても北朝鮮と近隣諸国との完全な国交正常化は日本人の被害者家族が拉致被害者に関する十分な説明を受けることが前提となると述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月19日、ソウルにいらっしゃる泉先生に、韓国の北朝鮮核問題に対する姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月16日から18日にかけて、韓国のチェジュ島で国連と韓国の外交通商部が共同で開催する核軍縮非拡散の会議に出席をいたしました。そこで、北朝鮮の核問題も一つ大きな議論の的になりましたので、いろいろお話をいたしましたが、それを通じて韓国の立場とあるいは姿勢というものをさらによく理解することができる、そういう機会を得たかと考えております。 韓国の、北朝鮮の核問題に対する姿勢ということになりますと、4つの原則を持って、北朝鮮核問題に韓国政府は今臨んでいるということになろうかと思います。第1は、北朝鮮の核保有というものは絶対に認められない。第2は、北朝鮮の核兵器を放棄させる。これは完全かつ検証可能な形で核放棄というものを実現すると。その実現するためには、外交交渉を通じて、そして平和的な方法でやるんだというのが2番目の原則であります。したがって、外交交渉を通じるということになりますと、6者会合が最も最善のフレームワークということになるという認識を韓国政府は持っていると思います。で、3番目が、制裁と対話というのを並行して進めると、並行して実施する。経済制裁も重要であると。なぜならば、国際的圧力というものは、北朝鮮に正しい選択をさせる上で極めて有効であると、そう韓国は考えているからと言っていいと思います。4番目の原則は、北朝鮮の核問題に対して、アメリカと韓国の間の協調というものを維持していく。のみならず、それとともに他の3カ国、日本、中国、ロシアとの協調というものもきちっと進めると。結局、5カ国の間の協調というのが重要だと、そういう認識になろうかと思います。以上のような4つの原則を持って、そのもとに韓国が今進めようとしているのが、いわゆるグランドバーゲン、包括的な一括妥結方式とでも言いましょうか。9月末にイ・ミョンバク大統領が提案した方式でありますが、まだ具体的な構想というところまではまだ至ってないようでありまして、曖昧なところはやはり残っておりますが、一括妥結ができるように、特に5カ国間での協調を進めたいというのが今の韓国の立場であろうかと思います。韓国はこれほど核問題というものを重視するという姿勢を示しているわけでありますが、それは、北朝鮮政策、南北関係という文脈における北朝鮮政策にもやはり反映されていると。韓国は極めて、南北関係の中でも核問題を重視しているということになろうかと思います。韓国側が強調しましたのは、今後南北対話、南北間の協議を行うという際にはですね、核問題を必ず議題にしなければいけない。南北間の協議の議題の一つとして核問題を必ず設定しなきゃいけないと、そこを非常に強く強調をいたしておりました。ここまでそのイ・ミョンバク政権は核問題にこだわっているわけでありますが、その大きな理由の一つは、北朝鮮の意図というものを考えてみると、核問題を米朝間で、進めたい。基本的には米朝の話し合いというのは重要になるということは韓国も認識しているわけですが、その米朝間の核をめぐる取引から韓国を外そうとしていると、韓国を除外しようとしているのが北朝鮮の意図なんだと。で、それは韓国としては防がなきゃいけないと。したがって、核問題を主導権を握るといいますか、当事者として、南北間の協議の議題にもきちっと設置して、北朝鮮が韓国を核問題から除外するというものを防ごうということだと思います。で、ここまで、南北間でも核問題をというならば、本来ですと、その北朝鮮と交渉する際に一番いいのは、1992年の朝鮮半島の非核化に関する南北共同宣言というものがありますが、それを実行すると、履行していく問題を南北間で話し合うというのが一番適当であろうと私自身は非常に強く思っておりますが、まだ、韓国の方にもその準備ができていないというか、消極的であるところが、今回も会議の中で伺われました。結局今後、国際社会は北朝鮮と韓国双方に対して92年の非核化共同宣言の履行をやはり強く求めていくべきであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回から3回にわたって、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、ヨーロッパ滞在中に拉致されたという共通点がある石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案についてご説明していきます。今回は石岡徹さんの事案についてご説明します。石岡さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消し印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。石岡さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんは有本恵子さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガンド・フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかも、すでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを、石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、石岡さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、石岡さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように、石岡さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明は、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、石岡さん、松木さん、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明、拉致被疑者の身柄引き渡しを北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、石岡徹さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。 では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者市川修一さんのご家族からのリクエストで、映画音楽鉄道員です。修一さんは映画音楽が大好きで、いつも愛用のヘッドホンで聴いていたそうです。そのレコードとヘッドホンは、修一さんが帰ってきた時にいつでも音楽を聴くことができるようにと、市川家に大切に保管されています。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。鉄道員をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは、日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。